それでは今日私が語りたいと思います。感謝します。あなたのこの御手のタッチを感謝いたします。一人一人の中にあなたがこのように繊細な勇気を吹き込みタッチを置いてくださっていることを感謝します。今私たちの中にあなたが一人一人の中に触れてくださっていることを感謝いたします。私たちの深いところ、主よ、固くなな部分、凝り固まっている部分、自分で力を入れている部分、まだ傷ついている部分、また荒れ果てている部分、ささくれ立っている部分、固く踏み固められている部分、おお、そこに主よ、今あなたが御手を置き、おお、あなたの癒しの御手をそこに、ああ主よ、ああ主よ、ジーザス、ああジーザス、今新しいまた息吹が吹き込まれ、新鮮なかぐわしい油が塗り込まれていることを感謝いたします。私たちの中深くにあなたが御霊によって光を送り、命の水を流し、内側を潤し、そして干からびた骨のような私たちを組み上げ、立て上げ、内臓を起き、そして筋肉、皮膚を起き、一人の新しい人として立て上げてくださっていることを感謝いたします。それはあなたの十字架におけるその傷の中から、傷から流れた水と血によって生み出されたあなたの肉の肉、骨の骨、誠にあなたが欲しておられるこのエクレシアとして、私たちが今ここにあるを、許されていることを感謝いたします。絶えずあなたの慈しみ、憐れみは絶えることなく、あなたの目は私たちを絶えず見つめ、その憐れみの中に私たちを保っていてくださることを感謝いたします。 一体私たちが何者なので、このようにあなたは触れてくださるのでありますか。私たちが一体何をしているのでありましょう。しかしただあなたの憐れみ、一方的な勇ましにより、私はあなたの愛の中にとどめ置かれていることを感謝いたします。私たちはあなたから離れては何もなしません。何も持たないものであり、優れたものは何もないものであります。しかしをあえてあえてあなたはこのようなものを選ばれたのであります。何故でありますか。なぜしよう、ここまであなたは私たちに迫り、ご自身の身元に招かれるのでありましょうか。イエスよ、すでに私たちはあなたの血により買われ、神の子の血の値段がつけられていることを感謝いたします。この地で買われた以上、私たちの所有権はあなたにあり、主権はただあなたにあります。はあ、しよう、あなたのそのような一方的な愛によって、ああ主よ、私たちは招かれておりますが、しかし主よ、私たちはあまりもしばしばあなたの愛に応えず、あなたの愛を傷つけるものであることを許してください。あなたの愛を傷つけるのです、拒むのであります。ああ主よ、しかし絶えずあなたの御手を持って絶えず私たちを御翼の陰に導こうと集めてくださることを感謝します。面取りが雛を集めるように、あなたはその御翼の陰に私たちを集め、隠し、保護してくださることを感謝します。イエスよ、あまりにも私たちは鈍感であり、あなたの愛に対し無関心であることを許してください。どうぞこの心の割れを受けて、ますますあなたに対して敏感に応答することができるように、私たちの周りに今天の軍勢が陣を張ってくださっていることを感謝いたします。あらゆる敵のあらゆる火や攻撃の火や、すべてあなたのこの防御があり守りがあり、ああそれらのものから私たちは守られていることを感謝いたします。どうぞこの祈りをもって城壁を立て上げることができるように、おあなたの領域を勝ち取ることができるように、守ることができるように、主はあなたの血を宣言いたします。血の一線をそこに引きます。ハレルヤ、私たちはあなたのエクレシア、教会とされていることを感謝いたします。ああこの血の覆いのもとで、私たちは過ぎ越しの子羊をほふり、あなたの祭りを楽しむことが許されていることを感謝いたします。ハレルヤ、ただあなたに栄光がありますように、あなたに栄光がありますように。 方に栄光がありますように。主の迫りね、ジーザス、ああ、イエス。まあ、夏休み以降ね、一人一人なんかいろいろなその攻撃を受け、いろいろとね重荷を負わされているという話も聞いております。今敵はね必死なんですね。なぜか神が今何かを立て上げようとしてるからですよ。でここをね、まあ、こういう形で始めて13年ぐらいになるんですかね。まあ、初めあの前も言いましたけど、まああの何気に集まって、でこの時間だけね主を賛美して、でまた1週間後にみたいな形でねやっていたんですよね。であんまりそのここで主の御心は何かみたいなことあまりそれほど考えてなくて、ただその主の、まあ、復活を喜ぶというか、そういう形でずっと来たんですけども、で、まあ、前から言ってるように私的にはまあいずれここはこうね自然消滅するんじゃないのみたいなね気でずっといたんですよ、ね、だけどどうもそれは許してくれないみたいですね。主は今私たちに何かをね委ねてるんですよね、託してる。でそれは一番その主のとってのその深い、キリストの必要なんですよ。で神は何を、必要としているか、要するに花嫁を必要としている、この一番の基本ですよね。ここに今ね我々なんか戻されてる感じがするわけね。非常に深いところでその主がご自身の、まあ上かわきといいますかね、切ないほどにね求められているんですね。主は私たちを求めているんですよ。まあ我々それに対しては非常に鈍感なんですね。鈍感なんです。だけど主の側のその愛の迫りというか切望というか、これは非常に深いものがあって、でまあ我々がそれをね無視して 意識的にやってるわけじゃないんですけども、それを拒むとき非常に深いところで主が傷つかれるというね、それを感じるんですね。愛は傷つくんですよね。どうでもいい人が何やってようと平気なんですよ。しかし私たちはその自分が非常に思いを寄せ愛を注いでいる対象が非常に深い罪とかね、から自分の愛と関係ないところにいるということは非常に深いところで傷つくんですね。ですからその主が傷ついているという、非常にそういう迫りをね感じてるんですね。どれほどにその主が我々を求めているか、これ私たちが自分で自分を考える以上に主の御心は深いです。主の愛はものすごく深い。私たちはそれを理解しきれない、答えきれないんですよ。答えきれないんですね。深すぎるんですよ。だから正直言うとね、私は逃げたくなるんです。愛で迫られるということはね、これ結構大変。その愛が純粋であればあるほど、それに応えるということはすごく大変なんですね。愛の重荷といいますか、愛のなんていうのかな、責任というか、それに応えるのはものすごくねきついなって思うことがあるんですよ。だから私はそれもし分かったとしてもね、だから知らないふりして逃げたいというね、あれ逃げちゃいたいみたいな、あれ逃げてる部分が非常にあるんですね。だけど主はその、まあ、私をね無理やりにじゃなくて、もっと深い愛をまたね注ぐんですよ。とそれがね私をまた捉えるんですね。そして私の身元に戻る。でそこの主の懐の温かさとか、その香ばしい香りとか、そういうのをこう楽しめる。主ご自身を慈しみというか、主も私たちを慈しんでくださる、そういう相互の交わりの中でね、そこで主を本当の意味で愛することができる、愛することができる。でしばらくするとまたそこから逃げたくなるわけね。そして主の愛拒むんですよね。そうすると私はねそこで傷つかれるんですけれども、またもっと深い愛を持って触れるんですね。でまた引き寄せられちゃう。だからそんな感じでね、ずっとこう引いては戻り引いては戻りみたいなね、あの海の水あれみたいにこう引いてはね、でこの海がなんかそんな感じでね、なんかずっと来た感じするんですよね。非常にだからまあね、いわゆる模範的クリスチャンではとてもございません。正直言ってね、遊び好きですしね。だけどね この愛はね、逃れられない。逃れたと思ってもね、なんかその中にもう一回こう捕らえられちゃうんですよね。そういう非常にこう迫りをね、ちょっと感じてますね。まあ、そういう意味で主が今私たちに求めておられること、創世記のね2章22節ちょっと見てください。こうして神である主は、もっとその前から言いますと、人にはふさわしい助け出が見当たらなかったと。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。で、あばら骨の一つを取り、そのところを肉を塞がれた。で、こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてきた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から捉えたと。そして男と女は父母を離れて一体となる。ここにある意味聖書のすべてのエッセンスがあるわけですよね。キリスト、神はなんで、人を作ったか。18節に、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。まあ、ここは何度も言ってますけども、神がアダムに向かって言っただけじゃなくてご自身に言っている。助け手が欲しい。で、神は父子聖霊の三位一体の神ですから、その三つの人格の間で交わりがあるんですよね。でもなおかつこの人というものを作って、その交わりの中に我々をも預からせたい、その切なる願いがここの部分です。人が一人でいるのは良くない、そして助け手を作ろう。で、キリスト、アダムの、傷、あばら骨からエヴァを作り上げる、作り上げる。で、この作り上げね、これいわゆる、まあ英語ではビルドアップ、ビルドアップ、ボディービルダーのビルドになるんですけども、立て上げる、作り上げる。詩編127の一編見ますと、ここにもですね、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。ここ建てる、これ同じ言葉なんですよ、ヘブル語でね。だからエヴァを建て上げるということと家を建てるということね、ビルドアップ、同じ言葉が使われているんです。神は何を欲しいか、ご自分の助けでと同時にご自分の住まい、これをビルドアップしている。ビルドアップする、これが今の神のすべての必要、神が最も切に求めておられることです。この一番の基本に僕らはね、戻る必要がある。その神がどれほどにこの二つのもの、自分の花嫁と自分の見住まいを欲しておられるか、これが鍵です。その心に触れるときね、 我々がここにこう集められている理由がわかるわけよね。どうも主はそういうところに今私たちを導き入れたい。ですから今までの在り方よりもっと深いところにね、入れと、ご自分の懐の中に入れというふうに我々を召しているという感じがするんですね。私たちの必要ももちろんありますよ、いろいろなものがね。だけど不思議とそういうのは全て備えられる。私もこの3ヶ月ぐらいあること懸案事項があってね、まあ田舎行ったり来たりしてたんですね。ところがね、不思議ですね、全てのものが備えられる、備えられる。で、今週、先週の木金が僕休みだったんですね。で、金曜日休みってことちょっと知らなかったわけで、ある問題の解決がね火曜日に来たんですよ、ね、で、あ、じゃあいいや、木曜日行って手続きすればいいと。で、調べてみたら金曜日が休みだった。あれ2日休みじゃんと。じゃあね、水曜日の夜行って2泊すればね、それで全部できちゃう、全部できちゃったんです。え、何これ、このタイミング。でいろいろなね、経済的必要も全部満たされている。わお、本当に不思議ですよ。私自身が始めたんじゃないのね。ところがそれが全部自動的に動いた。そして実際ね、まあ、ある申し込みをしてたんですけども、それは順番待ちがすごくあって、そう簡単に開かれるもんではないんですよ。ところがパッと開かれちゃった、開かれた。だから、あ、銀行のある人がね、よく入れましたねみたいな形でね、よくそんなの与えられましたね。主の山に備えあり、備えがある。これは不思議、タイミングといい何といいね、すべてがきれいにけりがつきます。私たちが必要なのは何ですか。信頼していることですよ。信じていることですよ。おのずとすべては満たされてしまう。ハレルヤ、最高のものが与えられます。なんだこれはと、そういう経験をちょうど7月の21日あたりだったかな、パタパタパタって動き出してね、きれいに主は解決してくださった。本当に不思議です、不思議です。ですから皆さん、ご自分の必要とかそういうものはね、みんなもう主は我々が求める前から知っておられる、知っておられるんですから。じゃあなんで我々祈るかっていうと、主は関わりを欲しいんですよ、ね、だから我々が求め探し、ね、叩くという、私たちのこのアクションを起こすというのは、主がもう知っておられるんだけど、その関わりを求めてそれを背負って言ってるわけよ。だからその主の御心のその一番の核心にタッチすれば、主は喜ばれるわけね。よく求めてくださったと、いや、くださってくれたねと、その急所をつくんですよ。主はあなたはこれをなさりたいんでしょうと、私にこれを与えたいんでしょうと、主はあなたは私のためにそれを用意されていますねとね、だから私は今それを求めますと、主はそれをくださいと、大胆に求めていいんです。与えることは主にとっての大いなる喜びですよ。そしてそのものを受けて私たちが喜ぶことは、これは天の父の栄光なんですから。エーメン。私たちが喜べば喜ぶほど、それは天の父の栄光なんです。ハレルヤ。皆さん一人一人に全部その備えが与えられている、与えられているんです。それは時と ね、主の方法によってそれがストーンストーンストーンと降りてくる、降りてくる。これは不思議ですね。本当に不思議。時には求めなくても与えられちゃうから、一方的に。え、なんで？その時はね、え、与えられたんだ、与えられたけどこれいらないよと思うんだね、自分でね。そうなの、自分でできるもんって思っちゃうわけところができなくなるのね。その与えられていたものが、これが、あ、これなかったら俺の人生終わってたというふうにそれがはっきりするわけ。求めないのに与えられてしまう。何なんですか。主にはもう備えがあって、天の父はものすごく富んでいるんですよ。満ち溢れているわけだから、こぼれてくるわけ、こぼれてくるんです。そのこぼれてくるものに私たちは預かってるんでしょ。なんで、もともと異邦人ですからね。ね、ツロフェニキアの女言ったように、机から落ちるパンくずなん、パンくずでも十二のカゴがあふれるくらいに主の豊かさはあり余っているんですよ。なぜそこまで主は我々を用意したいのか。花嫁が欲しいんですよ。ご自分の花嫁を飾りたいんですよ。満たしたいんです。満足させたいんです。明かせたいんです。で、花嫁が喜ぶことを花婿は最も喜ぶんですよ。ええー、ね。その主の心の一番のスタート地点に戻る。そうするとね、触れたっていう感覚があるわけよね。触れた。私たちの体っていうのは、まあ、見ればわかるけど、皮膚があって、で、肉があって、筋肉があって、筋があって、そして内臓があって、骨格がありますよね。そういう形で一人の人がこう構成されている。で、それと同じようにエクレシアっていうのも中心に何があるんでしたっけ、まあ、私本の中で城壁の立て上げっていうのを書いてるんですけど、あれはね、個人レベルなんですよ。個人レベルにおけるその魂の部分の、ね、立て上げというものを書いたんです。だけどエクレシアっていうのは、これはいわゆる一つのこう共同体ですよね。で、まあ、正直言うとね、僕という人間はね、一匹狼なんですね。自立自尊型の人間で、人に頼ったりとか頼られたりするのが嫌なんです。いや、頼られるの結構好きかもしれない。それでね、いろいろこう頼られて偉いことになることはあるんですけども、あんまりそういう意味でね、そのなんて言いますかね、人と群れるとかっての好きじゃないのね、もともとが。だから主との関係、縦関係っていうのはすごくある意味ね、主の素晴らしさ、真実とか証しできるんですけど、横関係のっていうのは非常に僕の場合薄い。で、ここの性質としてさ、ね、KFC っていうのはここが集まってきてさ、主の方だけ向いて主を賛美して、で、あとは一週間後みたいな、なるべくあんまり深いところで関わらないようにしてさ、ね、そこら辺はそこそこにしといて、めんどくさいから。クリスチャン同士の付き合いほどめんどくさいもんないですからね。世の人の付き合いのがよっぽど楽しいし楽ですよ逆説的ですけど、というようなスタンスでいたわけです。ところが先週、そのね、エクレシアの権限というのが語られたでしょ。これが現れるっていうことは、どこに現れるかっていうと、相互の関係の中に現れる。それは神の愛によって、それが循環している中に、ね、お互いにキリストを交換して、そこに何らかのものが立て上げられて、でこれがいわゆる共同体として現れる。ある兄弟言ったのね、アブラハムは祭壇を築いたと。祭壇というのは個人が主に礼拝するものでしょ。とはそれが今度アラノ行くと幕屋になって組み合わされる。幕屋については僕も何度も語ってますよね。板がずっと組み合わされていく。だから祭壇ってこれ一個で、 だけど幕屋ってのはこの40何枚7枚でしたっけ、あれが組み合わされて一つの神の住まいを用意する、その組み合わされるっていう部分がある意味ね、ここはほとんどなかったんです。くない？でも主はね、そこまで今ね触れられてきているという感じがするのね。で、私的に言うと一番やりたくなかったことなんです。でしょう。分かってるじゃない。でもね、主は今ね、一枚一枚、我々は縦板ですよ、縦板。でも私こう2本足で立ってますね。縦板も2本のこういう保存にね立って、それに2つの銀の台座がある。で、銀の台座ってこれは贖いですよね。銀っていうのは贖い、その贖いの上に立って、でお互いに、4つの棒、これは見える棒、4つの棒っていうのはいわゆるね、使徒、預言者、それから伝道者、それから牧者、また教えるもの、この目に見えるいわゆる4役、5役じゃないですからね、4役ですよ。4本の棒だ。これは目に見える。ところがその4本だけでは一つにならないっていうのをかなり前絵描きましたよね。見えない1本の棒が貫いている。で、これが何かというと聖霊でした、御霊でした。ですから私たちの中に見えないけれども1本の棒が貫いている。で、そこに見える形で、まあ、メッセンジャーがいたりとか奉仕者がいたりとか、そういう形でねつながっていくわけですよ。そういう意味での我々の今主が求めておられることはね、いわゆる共に立てられるという部分が主は願われている感じがねするんです。まあ、そういう意味で今まで語ってきた幕屋の構造の解き明かしとか、ああいういわゆる真理が単なる知識レベルでなくって、お互いの間でそれがね実現していく、これがエクレシアの権限である。とで、そのエクレシアっていうのは目に見える形でその地域地域に職代として与えられて輝いているわけでしょ。一人じゃダメなんですね。我々一人じゃダメなんですよ。組み合わされるという面が必ず必要になってくる。まあ、そこまで今私たちは求められているのかな。中心はもちろん神の霊です。主イエス・キリストご自身です。で、そこに一人一人が周りを囲む。で、これがお互いの間で愛の、ね、中で御霊が回るときに、これがいわゆる交わり、コイノニアっていうね交わりとして生かされるわけでしょ。そして私たちは世から分離されている。だから皮膚がこうあって、私と兄弟を、ね、隔てるように、外界を隔てるように、こう城壁がないと、こう川がないと人間死ぬわけですよ。やけどするとね、やけどするとこれ皮膚が焼けちゃうから体液が漏れて死んじゃうでしょ。だからあの皮膚、自分の皮膚ね、あの生きてる皮膚こう剥いできて、それを培養してペタペタペタとこう貼り付けてねやるわけ。まあ、時にあの人工皮膚、豚の皮膚とか使う時もあるんですけども、とにかくこうやって皮膚を守らないと、外界との接触で細菌がね感染したりとか、そういう形になっていっちゃうわけ。エクレシアも同じなのね。城壁がないと侵されていくんですよ。で、我々ね、あんまりね、そういう意味でのなんていうかな、意識高くなくて、まあ、ここ本当にいろんなことあってさ、変な人もいっぱい出入りしたし、かき回されたしね、ほとんど今まで防御というのはほとんどやってないのね。ある意味なすがままみたいな部分があったんです。しかし主は明確にこのエクレシアとして立ちなさいと。そのためにこの、まあ、前回兄弟はね途中でメッセージ時間がなくなっちゃったんで終わったんですが、まあ、それちょっと受けてる形にもなってるんですけど、城壁の祈りがいるんですよ。祈り、城壁っていうのは祈りですからね、僕らにとっては。その祈りによってこの城壁を立てないと霊的に侵食されるのね。で、そこから命が漏れる、それから変なものが感染してくる、変な霊が出入りする、いろいろそういうこともあったでしょ。 その何が我々に欠けていたか、祈りなんですよ。祈りによる城壁を立て上げる必要がある。まあ、そういう意味で私たちはこのエクレシアの構成としてね、まず城壁分離です。与党の分離、これが、必要になり、その中で私たちの中にいます御霊キリストによるお互いの交わりがどうも必要になる。で、まあいろいろね、皆さんの方もね、まあ、僕に対していろいろ思うところもあると思うんですよ。ルークさんにね期待してるの、いつもルークさんはね裏切ることばっかし、いつも逃げちゃうみたいなね。確かにそうです、もう逃げました私、逃げてほっぽらかしてねみたいなところ告白します、本当に。だけどどうもね、どうも逃げきれない。で、皆さんがこうやってさ踏みとどまってさ、で一人一人がもう主の前で一人一人の責任を果たすという形で、ある意味ここまで来てるんだよね。これみんなが僕みたいにいい加減だったらね、これもう空中分解。だから皆さんの心がなぜかここに置かれていて、なぜかここで一人一人が立ってくださっている、不思議ですね。守られてるんですよ。非常にそういうのを感じてます。だから私はね、まあ本当にこれね、放蕩息子。いや本当にそうですね、放蕩三昧ですね。だけど主はね、器をちゃんとご自分のね器を持っておられて、で主は証をね立てておられる、そういう感じを非常にねするんですね。まあそういう意味でね、この新しい人、エペソ2の15、16見ると、エクレシアっていうのはね、13節から見ると、2の13、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にある、キリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって、近いものとされた。キリストの中にあって、キリストの血によって近いものとされている。私たちを線引きするのは何ですか、皆さん。血です。血の線引きですよ。これをね、あんまり今までね、主張してこなかったのね、僕ら。だからいろんな部分で侵食されたんです。侵食された。霊的に変なものが出入りしたりとかね。で、あまりにも無防備。でむしろね、兄弟姉妹の方が本当分かっていてくださったんですね。でその部分で祈りを持ってですね、その支えていてくださっていると、それを非常に感じるんです。まあこれは何やってるんですか、鈍感で放蕩三昧やっててどうするんですか、私が祈らなきゃって、で祈ってくださって、かろうじてここまで持っていると。親の頃こしらずみたいなね。ねえ。まあそういう意味で、血によって近いものとされている。血を宣言して線引きする必要があるわけですよ。あの杉越の時に、鴨居にね、血を塗ることによって、裁きが去って、そして、いわゆるエジプトと切り離されましたよね。でキリストこそ私の平和であり、二つのものを一つにする。二つのものというのはユダヤ人と異邦人、そして隔ての壁を打ち壊した。でご自分の肉において敵意を廃棄された。そして今敵意とはさまざまな規定からなっている戒めの立法だ。しかし二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げ、これビルドアップです。一人の新しい人に作り上げる、ビルドアップ、そして平和を実現する。 で両者を一つの体として十字架によって神と和解させる。敵は十字架によって葬られた。人両者を一つの体にする。これがエクレシアです。ですからエクレシアっていうのは我々数が多くていろんな人が集められていますが、私たちは神の目にあっては一人の新しい人です。組み合わされて建てられた一人の新しい人です。でこれを主はいわゆる教えのレベル、真理のレベルにとどめ置かないで、ここに成就させたい、権限させたい。前回のメッセージもあった。これが主の今のどうも御心のようなんですよ。神が欲しいもの、エクレシア、一人の新しい人で、いわゆる線引き、まあ今血によってってありましたけども、この血というのは創世記17章を見ますと、これアブラハムがね、アブラムが99歳、これアブラハム、あのアブラムね、ハガルに子供産ませちゃったでしょ。86歳でしたね。それから13年間、神の訪れがなかったんですね。要するに肉の子を産んでしまったわけでしょ。神の、いわゆる権限がなくなってしまった、臨在がなくなっちゃうんですよ。そしてようやく99っていうのはどういう年ですか。もう男としては終わっているんです。サラも終わってるんです。女として全く全部が終わる肉的な天然の自分の生まれつきの能力、アダムにあって持っていた能力が完全に尽きた時が99歳です。それまで神は現れない、ご自分の技をなさらないんです。そうでしょ。13年間。そして私は全能の神である、契約を立てる、あなたは増やすと、であなたを多くの国民の父とする、おびただしく増やすと。アブラムは個人的に祭壇作って主を礼拝していましたが、その子孫が増えるという約束、これがこれ与える。そして、この後に、まあ、イサクが生まれる、ね、わけですけれども、10節見ると、次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方のすべての男子は割礼を受けようです。割礼を受けようです。すなわちあなた方の包皮の肉を切り捨てよ。これが私とあなた方の間の契約の印である。8日目に割礼を受けよう。この契約の証によってアブラムは父、多くの民の父となれるわけですね。で出エジプトの4章を見ると、ここでですね、モーセがシュートのイテロの下でね、いて、まあ、行った時のエピソードが出てます。で、24節見ると、途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに現れ彼を殺そうとされた。これから神の御業をするんでしょ。モーセはエジプトに行ってね、あのパロに告げるんでしょ。なのにここでモーセを殺そうとした。なぜですか。子供が割礼を受けていなかった。だからチポラは火打ち石を取って自分の息子の包皮を取り切り、それをモーセの両足につけて、そして言った、誠にあなたは私にとって血の花婿ですと。 そこで主はモーセを離された。彼女はその時、割礼の上に血の花婿と言ったのだである。つまり、この割礼を受けていなければ、神の業に預からせないよっていう、主の明確な宣言があるわけよ。だから我々ね、主の血が流れているんですけれども、主の痛みによって流れた血と同時に、私たちの側では割礼を受ける必要がある。これは我々の痛みになるんですよ。そうですね。両方、主の痛みと私たちのその割礼による痛みがあったときに、これは神の御業がなされる。ルカ2章21節、イエスはもちろんユダヤ人です。ですからいわゆるユダヤ教のもとに生まれています。イエスは完全完璧な人でした。しかしそのイエス自身も割礼を受けていますよね。2章21節、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。イエスご自身も割礼を受けられたんです。もちろんバプテスマも受けました。全く私たちと同じプロセスを通られた。これによって私たちの痛みをも共有してくださる。使徒行伝7章51節、使徒行伝7章51節、割礼を受ける必要が何であるんですか。これは固くなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっている。つまり割礼を受けないということは聖霊に逆らうということです。聖霊に逆らう罪というのはどうでした。許されない。アナニアとサッピラのように聖霊を欺いた者は裁かれた、裁かれるんですよ。すなわち私たちにとっての今の割礼っていうのは心の割礼です。固くなさ、それから鈍感さ、そういうものが切り取られる必要がある。で、私たちのね、この感受性が主の感受性とに対して敏感に感応するようになる必要があるわけよ。で、ロマ書2章29節にも書いてあります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではないと、ね、これパウルは言ってますね。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼なのだと。その誉れは人からではなく神から来る。つまり私たちが受けるべきはこの御霊による心の割礼で、これによって鈍感さとか反逆、そういったものが切り取られる。これが私たちに必要だ。この契約に入る、アブラハム契約に入るために割礼が必要である。黙示録19の 13節見ますと、まあ、チポラがね、要するにまあモーセはほらミディアンの地でずっと40年も行って、そしてエジプトでもともと育ってますから、多分いわゆる立法に関する知識が十分でなかったのかもしれない。でチポラってのはあれミディアン人ですね。だからいわゆるその、ユダヤ教のああいうものってもしかすると拒絶してたかもしれませんよね。だからあえてその息子の割礼というものをずっと留保してきたわけですよ。できたらやりたくない。僕らにもあるよね、留保してるもの、保留してるもの。これがモーセの息子です。なんかあるんですよ、保留してるもの。ちょっと待って、保留してるもの。しかし神の業をするときには殺されちゃう、 このチポラがね焦って割礼を施すことによってモーセの足に貼って、それでこれは私の血の花婿だって言ったよね。これはある意味イエス・キリストのことを言ってるでしょ。イエス・キリストってどういうことでしたっけ。今の黙示録19章の13節見ると、その方は血に染まった衣を着ていた。血の花婿なんですよ。ですから我々がね、割礼を受けるということは、イエス・キリストご自身もそこを経てくださって、割礼を受けて全部我々と同じ手順を経て血の花婿としてご自身はそこにもういてくださるわけね。血の花婿でしょ。血に染まった衣を着ている。同時に出エジプト記の12章、ここで今度は、杉越の祭りが定められているわけです。いわゆる月の始まりで、この日に10日に、動物を用意する、傷のない子羊を用意する、そして、夕暮れにそれをほふる、月の14日までにそれをよく見守る、イスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふる、でその血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける、12章の7節です。でここでキリストが裂かれた血によってそれを塗るときに、いわゆる災いが過ぎ越すわけです。13節、12節から見ると、その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。そして私はその地を見てあなた方のところを通り越そう、まっすぎ越そう。で私がエジプトの地を打つときあなた方には滅びの災いは起こらない。今私たちはこの地によって過ぎ越しの中にいるわけ。アメン。ですからアブラハム契約の中に入って、アブラハムとしての約束の子、つまりイサクを産んで、ね、霊の子を産んで、そして数を増やして、そして神のいわゆる、産めよ増えよの御言葉を成就するためには割礼がいる。そして私たちはエジプトから分離されるためにこの鴨居に塗られた子羊の血がいる。だからこの割礼とね、それから血を塗るっていうことが表裏一体で行われるときに、初めてアブラハム契約、それから過ぎ越しの約束、これが全部私たちに実体化されて成就していくわけです。だからいわゆるただ単にイエスの血って叫んでても足りないのね。私たちの側の割礼があったときに、初めてお互いをお互いが共鳴し合って、その血は私たちに災いを過ぎ越し、また私たちは主の前に役割を果たすことができる。割礼と子羊の血です。そのために主は、ね、両面ご自身も割礼を受けてくださった、そして全ての痛みを負ってくださった、裂かれてくださった、そして今血染めの衣を着た私たちの血の花婿になっているわけですよ。えめ、ですからこのチポラの告白ってのは私たちの告白でもあるんですね。ある意味イエス・キリスト、神の子が割礼を受けてくれたんでしょ。モーセの子供が割礼を受けたんでしょ。それによってこれは私の血の花婿であるとチポロは告白したわけ。モーセの妻であるね、私たちはキリストの妻であるエクレシア、私たちはこのお方は血の花婿であると告白できるわけですよ。まさに主のこの割礼を受けられたということと、その、ね、血を流し出してくださったというこの二つによって、私たちは誠に血の花婿を迎えることができるわけ。そしてその血の花婿として、私たちは血の花婿を得て、私たちは花嫁として今立て上がれつつある。同時に都なんです。究極的には新エルサレムに行くね。新エルサレムは囲まれてますね、城壁でね。今私たちも城壁によって囲まれる必要がある。祈りです、祈りです。詩編5の3、 詩編五章三節三、五編三、三節。ここでね、まあ、一節から見ると、私の言うことを耳に入れてください、主よ。私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。主よ、朝明けに、朝明けに、私の声を聞いてください。朝明けに、私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。いわゆるあの昔の都市っていうのは城壁都市ね、城壁があってその上にウォッチマン見張り人がいて、敵が来るかどうかを絶えず見張ってたわけね。見張ってた。でこれがある意味我々には不足してるんですよ。この城壁というね、この神の都という面から言ったときに、ウォッチマン見張る必要がある。祈りを持って、そしてその、体として見ればこの皮膚、ね、この皮膚がちゃんと我々を守ってるわけで、この皮膚っていうのは殺菌作用があって、でここに感染ばい菌ついたってこれね、侵入されませんよ。だけどこの皮膚が弱くなっていると侵入される。私たちもこの体、一人の体として、また一つの都として、この城壁を作って外界から防御してもらう必要があるんです。これは祈りです。詩編119の148、ここにも書いてあります。私の目は、147から見るとね、119編147から見ると、私は夜明け前に起きて叫び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます。皆さん、朝夜明け前に起きて神の言葉を待ち望む。そして私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め。わお、見張りよりも先に目覚め、御言葉に思いを潜めます。さあ皆さん、来週じゃない、今週から朝4時蒼天祈祷を始めますから ということではないですよ皆さんね、これはまず個人の生活でこれがあればいいんですよ。で僕もね、最近ね、これね、朝最高ということが分かってきた。まあ、昔から朝ジョギングして気持ちいいっていうのは分かってるんですけど、今ね、今朝も5時に起きたのかな。で昨日はね、やっぱ5時に起きて6時過ぎからジョギング始めちゃったのね。そしたら気持ちよくてさ、ふわっていっちゃったわけよ。うわ、なんか体から魂が離れてみ、ふわふわってきてさ、つまずいて転んでさ、見てこれこれここにも擦り傷できてさスケジュール的にはね、こうずっときつかったわけ、この10月とかね。ところがね、疲れが全然ないんだよね。疲れない。で睡眠だってさ、取れない時あるわけよ。で 2,3 時間の時あるんですけど、とにかく5時起きちゃうんですよ。ほんとね、これ快調で、その時はね、もう電車の中で眠るのが最高に気持ちがいい。体が疲れないね。で昨日変だったね、走ってるうちにさ、なんかふわーって飛んじゃったような気分になったわけ。ふわーってきてつまずいて転んだゴロゴロって転んでさ、あ、抵抗するとね、余計擦り傷やるから転がっちゃった方がいいわけよ。でこの大の大人が2回転3回転ゴロゴロ転んで、僕のそばにいたおばさんがびっくりしてで擦り傷ね、こうでもここもえぐらい。いやー、その時ね、もちろん走ってんだけど、祈りながら走るわけよ。神の言葉を待ち望みつつ走る。これは最高だね。 そうするとね、朝がねものすごくリッチになるんです。で、出勤前ね、早く出なきゃいけない時も朝早く起きてるとものすごく余裕あるでしょ。もう一日そこで勝ち取れたって感じになるわけよ。ところが時間ギリギリでやってるとね、なんかいつもどうしようどうしようこんなんなるからさ、追われてる感じになるわけね。だから朝を勝ち取るっていうのはこれはもう鍵だわね。で、実はウォッチマニーがそういうこと言ってるのね。でね、僕ね抵抗したことある。ウォッチマニーの本にこうあったの。あなたは布団を愛しますか、主を愛しますかって、こういう質問があった。おい、そういう二者択一やるなよとね。違うだろうと思ったけども、ああでもあれ本当かもしれない。まどろみをね愛するのか、さっと言って主の御言葉を愛するのかみたいなところで、まあ年取ったせいもあるんですけど笑ってる朝は最高です。夜明け前に起きて主の御言葉を求める。で、ウォッチマンで、この時にね、ちょっとこっぱずかしいんですけど、兄弟姉妹一人一人の顔を思い浮かべて祈ったらいいね。城壁です、これは。いや、皆さんやってくれたのね、今までね。やっておられたんですよ、皆さん。そうやって僕だけサボってたわけ私だけやりたいことやってさ。だけどこれをやるときね、ここに城壁ができるんです。で、まあ祈りっていうのもね、まあ甲がたかれている、ここでね甲がたかれるでしょと、やっぱ変わりますもんね。この空間が主に獲得されちゃうんだよ。だからこれただ単に物理的な容器じゃなくて、これ霊的な世界がここに出現してますから、この霊的な世界がね、まあ、あの夏休み以降ちょっとほら、あの乾いた雰囲気になってましたけども、あれはここを放置したがためにこう取られてたんだと、まあ、ある兄弟が言った。霊的に取られたんだ。だからそれをまた我々取り返してるわけ今。で、取り返した時にやはり主がここで権限されるんですよ。だから前回と今回違うね、明らかに違っている。何ですか鍵は。祈りです。で、私自身はね、こういう面での祈りってあんまり好きじゃなかったのね。お互いに祈り合いましょうとか、あるいはなんかね、何とかのために祈ってとか、うざいなみたいな思って、勝手にどうぞみたいな思ってたんですけども、しかし2人または3人がという前回のメッセージもあったけどね、主の名の中にいるっていうことは、具体的には祈るってことでまず実現するんですよ。お互いに意見交換してごらんなさい。もう二度と嫌ですからね。まずそこで祈った時に、その主の臨在に触れた時に、そこに何かが現れ、でこの空間ね、これ物理的な空間じゃなくて霊的な世界と表裏一体でありますからね。これ変なもの侵入させちゃったわけ、夏休みの間にね。だけどそれを防御線を新たに張って、こうやって我々が抵抗する時、敵は駆逐されると、主の臨在が満ちるんですよ。どうもそういうものらしい。何十年もやってようやく私も悟りの遅いものですということで、このウォッチマンのね祈りがどうも我々には必要で、これやってくっていうことは敵にとってはものすごく脅威なんです。これのパワーに目覚めることは、敵はちょっと待てよと嫌なの。僕らがそれに目覚めることは敵にとっては脅威なんです。だからいろんな形で私にね、いろんなもの撒いてそれをさせたくない。どうもそういうもんらしい。みんならしいじゃないなだけどそうなんだって。え？でも本当そうなんだね。霊的世界っていうのは私たちにそのようにして関わってきてるんです。ですから私たちはそれを明確に祈りを持って跳ね返していかなきゃいけない。そしてこの場を主の場として、これをキープしなきゃいけない。血の線を引きつつね、この城壁を立てて、ここに主の炎を燃やして、 そして主の臨在をここに保たなきゃいけないんですよ。その責任があるわけ。ここで主の燭台として燃えなきゃいけないんですよ。輝かなきゃいけない。アーメン。これが私たちに与えられている主の願いなんです。主は何て言われますか。もっと燃やしたいと言ってるんだ。愛の炎を燃やしたいと言ってる。主の臨在で燃やしたいと言ってる。我々を立ち上がらせたいんですよ。エゼキエル37章有名なところ、これ新たに主が我々に語っておられる。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。骨って私たちです。干からびた私たちです。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。皆さん、我々は死と復活を経るんです。絶えず死に渡され、絶えず復活をする。これはもう瞬間瞬間の経験。そして私たちのこの復活の時に命が吹き込まれ、命によって立て上げられたものは、敵は手を触れることができない。肉のものならば簡単に打ち倒します。向こうは、しかしそんなものはどんどん打ち倒された方がいいんですよ。肉で立てられたものはどんどん焼かれちゃった方がいいの、今の時にね。あのかの日にね、キリストの御座の裁きの時に焼かれるのは惨めですよ。木草藁は焼かれて本人は火の中くぐってきたようだが救われるけども、立ててきたものが全部焼かれる、どれ悲惨ですよ。今焼かれちゃった方がいいんですよ。今我々ある意味みんな焼き尽くされちゃったでしょ。何にもないじゃない僕ら。えめ、お金ないわ、地位名声ないわ、何にもない。昔人間ゴンっていうね漫画があった。何にもない、何にもない、全く何にもない、何にもない。我々なんですよ。ハレルヤ。何にもないところから何が出てくるんですか。この命の息が吹き込まれ、キリストの命が生き帰るんですよ。ハレルヤ。ですから全部がなくなってしまうということは幸いだと思ってください皆さん。ハレルヤ。我々は何もないことを誇ろうじゃありませんか。でどうも我々はね、あらゆるところから注目されてね、ここいつか消えるぞってね、みんながねほくそえんでんのね。そうなのよ、うん、もういつか消え果てるか、もうちょっともうちょっとだ、見ろ、あの お金がどんどん減ってるじゃねえか、よしよし。矢沢がさ34億騙し取られた時ね、あれ絶対負けないと思った。なんで、世間がね、矢沢いつ破産するかと、みんなが虎視眈々見てると、これに負けるかって言って彼は全部返しちゃったわけ。私たちもちろん自分の力でやりませんよ。これ主の証です。私たちに働くのは主ご自身であり、主の命です。これを消し去ることはできない。むしろ何もない方が幸い。ハレルヤ。何もないことを皆さん誇ってください。エーメン。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。これで一人の人が立て上がるんでしょ。立ち上がるんです。私たちは復活の、死と復活の原則、神は必ずここを通すんです。死を通すんです。しかしその死は死で終わらない、復活の命。皆さんの中に今死は吹き込まれるでありましょう。あらゆるところが癒され、あらゆるところがもう一度立て上げられ、あらゆるところが主の、ね、光で輝く。皆さんの内側が喜ぶ、潤される。ハレルヤ。主は私たちにそれをなさる。我々にできることは、今日のウォッチマンに残りもありますけどもね、自分を捧げることだと。値段はキリストの血の値段です。所有権は主。 ましょう。ああ、主よ。ああ、イエスよ。ああ、ジーザス。我が夫、我が花婿。ああ、血染めの衣を着られたお方。神の言葉なるお方、おお、8日目に割礼を受けられ、そして十字架で傷を受け、子羊として血を流された私たちの愛する夫、ああどうぞ主よ、私たちの心の固くなな部分、傷ついた部分、主よ、流歩しているところ、おお、この心の割礼を施してください。これこそ私の血の花婿であると。この精霊の内側の促し、精霊のタッチに対し、もっと我々が感受性が高められ、あなたの御心を感じ取ることができますように。ああイエスよ、私たちが一体何者なのでありましょう。我々何ができるのでありましょう。見てください、主よ、私たちのこの何もないことを誇れるだけであります。しかしは自分にあって持たないものは幸いであると。あなた方は満ち足りるであろうと、飽き足りるであろうと、私からのものを受けようと、天的な資源、天的なリソースを受けるようにと。乾いた骨を組み立て、筋をつけ、筋肉をつけ、内臓をつけ、皮膚をつけ、新しい一人の新しい人として立て上げてくださることを感謝いたします。おお、そのためにどうぞ、もっとあなたの愛が我々の中を全うして循環しますように。人間的ないわゆる偽りの愛ではなく、まことのあなたの愛、すべて信仰によらないものは罪であるとあります。しかし愛がなければ虚しいとあります。大切なのは愛によって働く信仰であると。 Faith working through love、 愛があれば信仰が働き、信仰が働けば愛が働くと。どうぞこの中を私たちが循環することができますように、信仰と愛、愛と信仰を循環することができるように、そしてお互いの間にその愛と信仰が行き渡るように、どうぞ私たちをあなたにあって組み上げてください。二人または三人が集まるとき、そこで我々は議論を交わすのではなく、聖書の解釈を開陳するのではなく、祈りを持ってお互いに関わることができますように、祈りの霊を持ってお互いに関係することができますように。私たちにもっと祈りの霊を与えてください。おお、口を開き、霊を解き放つことができるように。私たちを結ぶのはこの霊であります、御霊であります、見えない一本のこの棒であります。 主よ、そして私たちを立て上げるためにいろいろな役割が与えられ、賜物が与えられていることを感謝いたします。あなたの体のために与えられているものを、どうぞ主よ、私たちが適切に管理しも使うことができるように、今どうぞ主よ、私たちはあなたに願い求めます。我々に必要なものを主よ、あなたはすでにご存知であります。そのご存知のものを私たちが知ることができますように、求めることができますように、そして受けることができますように、それによって私たちはキリストにあってますます豊かなものとされるでありましょう。ここにあなたの権限、エクレシアの権限、ここにあなたの命の光、燭台が建てられるでありましょう。どうぞ主はあなたのその御業が私たちの間に現れますように、その材料として私たちが今ここにあるを許されていることを感謝いたします。ジーザス、おーハレルヤ、おーラヘラマシュアリマサンド、おーココラヘラマシュアリマサトリサンド、エメラヘラマサラマサンド、オーロロヘラマシュアリマサトリサンド。今私たちのうちにあるあらゆる傷、うちにあるあらゆる苦いね、いろいろなつまずき、主よどうぞ私たちがそれをあなたの前に明らかに置くことができるように、そして御霊によって私たちのうちに傷ついた道のあるかないかを探ってください。おお、そしてあなたの癒しのタッチを置き、この永遠の命の道に私たちを導いてください。今御霊に私たちは開きます。ああ探ってください。傷ついたところ、圧迫のあるところ、ささくれ立っているところ、主よ許すべき人を許し、許されるべき人に許され、主よ、ああ相互にそのように関わり合いが、交わりが持てますように、お互いの間に命が流れますように。ハロヤラマサリマサトリサンド、ハロヤラマサリマサトリサンド、 に預かるように、私たちは天の御座のところに大勢の群衆とともに主の前に立っている。すでにそれは起きたこと。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるよ。
Yes! Hallelujah! Yes!
Hallelujah!